おはようございます。2017年4月27日木曜日6時5分になりましたなんて言ってますけど、夕方の6時5分も過ぎて間もなく7時になろうとしてます。もうどんどん遅くなってんな。全然その6時5分じゃなくなってるというか、もうなんか日に日に遅れていって、多分、そのうち1日24時間ずれて6時5分になるかなって、なんのこっちゃって感じですけど、さて、そんだけずれまくった、今日はもう本当夕方というか夜になろうとしてるんで、これで昨日のニュースを伝えるっていうのもなんだかなっていう感じもしますけど、まあまあいいかな。ですね、取り上げたのは IT メディアから、楽天 AI プラットフォーム誕生、顧客サービス向上へワトソン活用ということで、日本 IBM の人工知能といえばあのワトソンですね。もういろんなところで今活躍してるんですけども、もう本当にしれっとこう社会の中に入ってきてるというか、どんどんどんどんこういろんなところで使われ始めてるんですけども、それで楽天とですね、共同で社内システムのプラットフォームを作ったそうです。でこれによってですね、いろんなカスタマーサポートとかそういったところに、応用していくということで、まあ、チャットとかねの問い合わせとかその辺の対応とかを人工知能がこうやってたりとかするようになるそうです。で、まあ、あとはおそらくそのメールのやり取りとかね、そういうものをどんどん解析していって、どういう時にどんな回答を用意すればいいのかとか、いろんなことをこうルール化できるというか、そこにルールをこう見出すことができるので、もっと効率よくカスタマーサポートができるということになってくるでしょうね。まあこうなってくると、本当そのなんていうのかな、いろんなところで便利になっていくし、まあ、それでワトソンが対応しきれない部分は当然今までのようにオペレーターがいてそこにやるんですけども、オペレーターの数が激減するというか、でより専門性の高いオペレーターしかも残っていかないっていうね、なんかその日入ってアルバイトのような感じでやるには、もうそんなのワトソンがやるからいいよっていうことになっちゃうので、どんどんどんどんその辺も仕事が人間がやることはなくなっていくっていう感じはしますけどね。まあこの辺の流れはもう当然のことながら、そういう方向に向かってるので、それがもう次の時代なんだろうなと思います。で、まあ、ただこの人工知能っていうのはビッグデータというか、過去のいろんなデータを解析していってこう対応していくので、まあ、いわば過去のデータに頼ってるんですね。これからのことを推測してるというよりも、過去の延長線上に未来があるっていう想定のもとに最適化するっていう形なんですよ。なので、状況がガラッと変わった場合には人工知能って対応するのがすごく難しいんですね。全くできないとは言わないですけども、まあ難しいですね。人間の方がそういうところに臨機応変に対応するっていうのは人間の方が優れてる。やっぱりそこは何億年と生きてきた生物なんで、それはそれでこう対応しできるようにはなってるんですね。こう今まで経験してなかったことに対しても、まあある意味ね、その今まで経験してないことをこう経験しつつ日々こう、生きているのが、まあ、生物なんで、人間もそうですね。そのチビの時からいろんな経験を積んでいって今の生活っていうのを送ってるし、今後も何か新たなことが起きてもそれに対応するようにこうできてきてるわけですよ。やっていけるようになってる。まあ、ただ今の人工知能ではその過去のデータの解析でのルール化とかをしてるんであって、その状況が変わればちょっとね、そのすぐに対応するっていうのはなかなか難しい。だから例えば震災みたいなねことが起きて、急にこう 人々が使うこのサービスだとかいろんなものの状況が変わる、問い合わせ内容が変わるって言った時にすぐに対応できるのかというと、なかなかその状況が変化したことを理解できないし、それがどう影響するかという予測がなかなか今までのデータになかったらできないわけなんですよ。なのでそういう部分ではまだまだね、あの人工知能は追いついてないんですけども、まあただこの辺も時間の問題で解決していくことにはなるんですよね。その結局コンピューターの解析速度とかいろんなあの解析手法とかがあのどんどん良くなっていくので、より早く解析することが可能になってくる。でそのまあ、何年先かというのはなかなか難しいですけど、まあ本当10年もすればそういうところは全然今と桁違いに処理速度とかが変わってるはずなので、そうなるとですね、あの変化したことを察知するというか、そのリアルタイムで莫大なデータを処理することができるようになるんで、そうなるとですね、実はその新たな変化が起きてもすぐにそれに対応しきれるすることができるようになる。逆に人間の方が対応が遅いので、人工知能の方がそういうことを人間の反応っていうのをすぐにこう解析してですね、で方向性が変わったことを察知して、修正していくっていうことがすぐにできるようになる。まあだからそうなってくると、もうその人間が学習するよりも早く学習してくれるんで、楽っちゃ楽なんですよね。そうなると、そのもうそんなことになってきた時は人間がどうこうできるようなレベルを超えちゃってるんで、人工知能なくしては何もできないような状況になるというようなことになって、さらに人工知能が一体なんでそんな判断したかっていうことすらよくわからない、そんな時代にすぐに突入していく可能性はあるんですよね。まあだからその辺で、人工知能をこのままやっていくのは危険だって言って警告を発してる人たちもいますよね。車椅子の、物理学者、物理学者、天文学者、ホーキン博士とかですね、あとはあのテスラの社長のイーロン・マスクだとか、ビル・ゲイツも確か言ってたのかな、そこら辺がこう危険だよっていうのをやたら言ってるわけですね。そのあっという間にこういう機械が人間の判断できないところで判断していくというか、なぜそんな結果になったかっていうのは人間にはもうわからない。でやってみれば確かに最適ができてるっていうのがわかるし、でもなぜそれが最適化されたのかっていう理由がいまいちよくわからないっていうね、人間の方が追いつかないです、もう理解が。だからそういうことになりかねないっていうのはありうるんですけどね。まあそういう世の中も一つ、ある意味言っちゃいいのかなっていうのは、私は最近はだからロボットの、ね、人工知能の紐生活っていうのが究極の人間の生き方じゃないかなと。で人工知能ロボットとかに養ってもらって毎日好きなことして遊んでるみたいなそんな生活になっていくっていう、それは果たして、人間は自分の人生を生きてると言えるのかどうかっていう、またその哲学的な課題になってくるんでしょうけども、ただでもそうやってみんながそんな食べ物がないからとか、働かざるを得ないとか、働かなきゃいけないとか、職がないとか、着るものがない、住む場所がないとか、そういうことは全然こう気にすることがなくなる。常にその辺は最適化されていくんで、人間が快適に生活できるっていうその最適化をしてくれるんで、だから全然そんなものは衣食住は全く心配しなくても生きていけるっていうね、そういう世の中になってくると思うんですね。だからその時に果たしてどんな風な生き方するかっていうのは、まだもう全然今生きている私たちには想像することすらできない、全く新しい価値観で生活していくのが本当これから生まれてくる子どもたちじゃないかなと思ってますけど、さあどんな世の中になっていくのか、果たしてそこにこう今の大人たちはついていけるのかというか、多分わけわからないっていう状態になるんでしょうけど、まあその楽天の話から楽天の IBM の、人工知能で、プラットフォームができたという話からえらい 先の話になりましたけども、でもまあね、そういう風に本当ね、言ってるうちにこんなのすぐ来ますよ。もうなんだかんだっつってね、あの iPhone が使われ始めてからもう10年近く経つんで、まあね、そんだけあっという間ですよね。でも次のものがどんどんこう出始めてるし、ドローンなんてそんなもん、あのもう昔はね、そんなものを作るなんて考えつきもしなかったようなものが今当たり前のように売ってますからね、その辺で。まあ激変してきますよ、あの想像以上に。はい、そんなところで、そういう想像以上に激変して進化するって言ってるのに、この65分はどんどん遅れてるっていうなんか何それみたいな感じはしますけどまあまあね、そういうこともあります、人間がやってるんで。はい、そんなこんなで、もう今日ももうすぐ終わりますが、頑張っていきましょう。ではまた。